Ishinomiya's number one local radio station. From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日の西宮徹底解剖はコーラスの街西宮と題して、ゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化振興財団の土井和子さんにお越しいただいて、いろんな話を伺っています。土井先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
1週目が天使の歌声、はい、西宮少年合唱団、
はい、
そして先週が西宮市合唱連盟と市民コーラス、
はい、
そして今週はクラブ活動と校内合唱コンクールということで、学生さんの、
ね、は
い、を中心に、はい、特に中学校をメインにお話し、
中学校とか高校とかをメインに、
はいはいはい、
お話を
ということでございますが、はい、これもあのコーラスの街西宮ですから盛んなんですよね。
そうですね、とっても盛んだと思いますね、うん、
はい、
はい、
なんかコンクールもあるんですよね、は
い、そうですね、あの合唱コンクール、
合唱コンクール、
はい、市内20校中学校があるんですけども、はい、もうすべての公立中学校で合唱コンクールが実施されているということでして、
はい、
昔は学校でやってたんですけど、最近あの市民会館とか、それからナルオの文化ホールなんかの公共室、ね、ホールを使ったりとか、
はい、
なんかもう学生さんが増えて入りきれなくなって、うん、あの向川女子大学の公営記念会館をお借りして、うん、はい、とかも保護者の方も皆さん来られて、
うん、
あの合唱コンクール、はい、文化活動発表会に合わせてされてるっていう、はい、
本当に盛んなんですね。
そうですね、力はみんな入れて取り組んでますね。
そうなんですか、はい、これは市としても合唱に取り組んでらっしゃるってことなんですか。
そうですね、あのもう全ての学校でやってるということなので、もう、はい、あのクラスの対抗でやるんですけど、
なるほど、
はい、なので全員参加なんですね、
うん、熱くなるんですよ ね、 あれね、
はい、クラスごとに、
隣のクラス負けるか、はい、みたいな、
そうですね、もう運動部も文化部も関係なく、みんなも一丸となって、
はい、
練習して、もう、ね、あの学年ごとにこう優勝とかを目指して決めていくんですけども、はい、本当結果発表の時はもう喜びと、うん、あの悔しさとで涙する生徒がいっぱいいる、
ね、
はい、
でもまとまるんですよね、クラスが。
そうですね、これ一つになりますね。
もうかなり前から、
そうですね、私が何年前でしょ、30年
土井先生、
前から
か、
はい、もう中学校の時ももう朝練に放課後に行ってみんな集まって練習しましたけど、はい、今も変わらないようですね。
なるほどね、
はい、
でもこういろんな形のバックアップ、市からも学校からもいろんな、まあバックアップが、
そうですね、
体制が整えられてるわけですね、
はい、そうですね、もう市としてもこう取り組んでいっているということで、
うん、
西宮市立の中学校 の、 あの方では中学の音楽連盟といって、あの中学の音楽の先生方で作られている連盟があるんですけれども、うん、はい、まあ、あの今回ちょっとこのラジオでお話をさせていただくのにあたって、そちらにこういろんな話をお伺いしたんですけども、あの合唱コンクールは全ての合唱、その学校で合唱をやっているっていうことと、うん、でもうすごくとても大切な行事としてやってるっていうふうにおっしゃってまして、うん、
はい、
で、まあ、なんか先生方もすごい熱心なので、うん、毎年なんか一つ学校を決めて、
はい、
あの先生方でそこの学校に合唱コンクール見に行かれる、顧問の先生とかが、で、
うんうんうん、
見学して交流をねされて研究をされているっていうふうに、
は
あ、はい、
そうなん
ですか、お伺いしました。でなんかそれ以外にもその西宮市立の中学校合唱祭っていうのをまあやっておられまして、うん、
はい、
これもなんか毎年11月の初めに、うん、あの鳴尾文化ホールでされて、まあ、全ての中学校とはいかないんですけど、半分以上の中学校からその合唱コンクールで、最優秀を取った学校で一番の、
はい、
クラスが集まって発表会をされている、はい、うん、そうですね、あそこの学校うまいなみたいなね、
聞
き合いをしているっていうことですね。
まあ、あのいわゆる音楽教育の、はい、随分とね力を入れてらっしゃるということの、まあ、これも表れの一つかなと思いますけど ね、
まあ、あの合唱だけじゃなくて本当にいろんな音楽に力を入れておられまして、あの西宮市立の合同音楽会ってその中学校私立中学の合同音楽会っていうのもされてるんですけど、はい、まあ、そちらの方は、うん、合唱とか吹奏楽とか、はい、いろんな音楽系のクラブが集まって、これまた発表会を、いつもアミティホールでされていまして、なんかちょうど去年は50周年で皆さんが集まれるようにゲームホールでされた、
うん、そうなんですか。
大ホールでいっぱいになったというふうにおっしゃってました。
そうなんですか。あの小学生の方は大体何年生ぐらいから、はい、
あのそうですね、中学校はもうこうやってあの合唱やってるんですけど、小学生もなんかの市内の公立小学校の4年生から6年生で、うん、まあ、その学校によって4年生だったり6年生だったり違うんですけど、はい、1学年がこう、アミティホールに集まりまして、で西宮市立の小学校合同音楽会っていうのを、毎年やって、まあ、合奏だったり、やっぱりその合唱だったりいろいろなんですけども、はい、本当にもう西宮市はもう子どもの頃、小さい頃から大人まで音楽に親しむ環境が整ってる、そういう機会の多い町だなというふうに、はい、思います。
やっぱこういうのは本当に下地というか ね基礎にあるわけですよね、はい、あのクラブ活動も結構盛んなんですか。
そうですね、クラブ活動も、うん、あのコーラスも盛んで、吹奏楽も盛んなんですけど、コーラスも盛んなんですけど、ただね、ちょっとあのコーラスの方は、うん、今あの6校、中学校20校のうち6校しかなくって、高陵、上ヶ原、大社、鳴尾、浜脇、学文、この6校、うんなんですね。昔はもうね、あの私も合唱部だったんですけど、昔実は、はい、はい、どこにもあったんですね。どんとこない学校なかったんですけど、ちょっと顧問の先生がやっぱりその音楽の先生が少し減っている関係で、顧問の先生がね、
やっぱり指導者の先生がいらっしゃらないとなかなか難しいって、
でも一番少ない時4校ぐらいに減ってたという意味なんで、まだちょっとこのところ少し増えてきたのかなって嬉しく、はい、思っていますね。
歌うことって本当に楽しいし素敵なことですもんね。
まあ、でも数は少ないんですけども、そこであの歌っている子たちはみんな本当に歌が大好きな生徒さんがたくさんいて、もうクラブ活動みんな真剣そのものというふうに、はい、
なんか中学生でもすっごい上手いんですってね。
はい、そうなんです。ぜひちょっと、は
い、皆さんにも聞いていただきましょうか、はい、これどこの学校のご用意いただいたんですか。これはね、
高陵中学校、
高陵中学校、
はい、でございます。はい、
歌ってる曲がすごいんですよね、はいはい、女性合唱とピアノのための唇に歌おうより唇に歌おうという、はい、曲でございます。ツ、はい、ェーザーフライシュレン作詞、信長高富訳詞、そして作曲、女性合唱とピアノのための唇に歌おうより唇に歌を、はい、高陵中学校の合唱部の皆さんの、ね、歌で聴いていただきました。土井先生 の母校だそうです。
あ、そうなんです、
はい、歴史があって、はい、お上手ですよ ね
すごい練習していると思います。
これはいつのものなんですか。
はいはい、あのね、これあのこの放送のためにあの高陵中学校の合唱部の顧問でちょっとこの演奏の指揮をされている倉田由香子先生にお借りしたんですけど、はい、これは去年の夏の、兵庫県合唱コンクールで見事金賞に輝いて、関西大会に出場が決まった時の演奏だそうです
。すごい、
はい、
そうなんですか。
は
い、
あの高陵中学校さんはあの NHK の、まあ、全国合唱学校音楽コンクール、あの俗に N コンとよく呼んでるもんですね、で、もうそちらも県大会に出場しまして、うん、3位に値する銅賞を取られたっていうことで、ちょっと実力のあるクラブですね。
さすがですね、はいはい、コンクールというと、はい、あの西宮市ではいろんな学校がね、はい、エントリーして活躍してますよね。
そうですね、はいはい、あの向こう側女子中学校とかの高校のコーラス部は全国大会までね、うん、進まれたりとか、
はい
はい、関西学院高等部のグリクラブもあの去年の N コン県大会で、はあ、兵庫県教育委員会賞を受賞されたことで、うん、もうどちらもあのコンクールで素晴らしい成績をね、うん、収められていますよ ね、はい、
公立だけじゃなくて、ね、私立の学校も、はい、まあ、コーラスはとっても盛んということなんですね。
はい、そうですね。
でもあの関西学院のね、はい、フリークラブって言えば、はい、男性合唱、はい、だって男子校だったですよね。
そうですね、
かつては。
はい、そうです ね、はい、
まあ、特にあの大学の方のイメージがね、そういう強いんですけれども、
はい、
今や
はい、
今
混声そうですね、あの関西学院のグリークラブは、ちょうど関西学院創立から10年後なので、うん、1899年、ちょうど明治ですね32年に、当時あの、原田の森、あの、はい、今の現在 の、 あの
王子動物
園、ね、まさにあったキャンパスで誕生して、は、はい、現在まで116年間にわたって活動されているということで、うん、最も日本で長い歴史を持つ男性合唱団だそうです。
そうなんだ、
はい、あの作曲家とか指揮者としても有名で、うん、あの西宮の鹿を作曲されています、はい、山田耕作さんも管楽 の、 そのグリークラブの出身
歴史があるんですね、
歴史があります、はい、
はい、でもグリークラブっていうとね、はい、イコール男性合唱団っていう、
ね、イメージがあるんですが、ね、
ところがところがところがなんですよ、はいです
はい
ね、
はい、
今日は実はまた強力な助っ人、
そうなんです、今日も助っ人をお願いしておきました、
はい、関西学院のグリークラブのメンバーのお二人でございます、
はいはい、高校の、
はいはい、高校のね、はい、ではちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。では
関西学院高等部グリークラブで、部長をさせていただいています、平見芳久です。
はい、よろしくお願いいたします。平見さんは何年生、
今は高校2年生で、うん、まだ3年生は引退されていないんですけども、うん、
はい、
もうそろそろ代替わりということで
部長なんだ、
はい
はい、
70代っていう記念すべき代なので、
そうなの、
少しプレッシャーが、
はい、なんかとっても頑張らなきゃいけない、
はい、
じゃあ70代部長、
はい
はい、平見芳久さん、そしてこちらは女性です。
はい、70代グリークラブの、指揮者をする予定の前田由紀です。
はい、よろしくお願いいたしま す、
お願いします。
前田さんも高校2年生、
高2ですね。
というとちょうどあの男女共学になった最初の、
そうですね、第1期生
ですね。第1期生ということは、この指揮者も女性がなるのは初めて、
初めてです。
うわ、なんかやっぱりちょっとワクワクドキドキみたいなところありますか？
すごい緊張しますね、やっぱり。
あの部長もそうなんだけど、指揮者とかね、こういう役職みたいなのはどうやって選ばれるんですか？
いろいろ代によって決め方は異なるんですけど、うん、今回私たちが選ばれたのは先生とかコーチが相談して決めてもらったんですよ、
う
ん、
はい、はい、じゃあ任せて大丈夫そうなっていうお二人ということ、なんかうつむいてますけど大丈夫ですかでもやっぱりなんかこうずしっとこう責任みたいなのは感じるよね。
はい、やっぱりその、うん、僕らが来年3年生になったら 1年生2年生3年生全学年に女子がいるっていう完全共学化っていうことになるので、もう3学年女子が揃うっていうのは初めてなので、その代の部長っていうことで、
う
ん
う
ん、
そう
やっぱり、
はい、重い。じゃあこれからその取り上げる曲だったり方向性っていうのもちょっとずつ今までとは変わってきてるというか、
はい、やっぱりその、うん、元々昔からあった男性合唱を大事にしながら女性合唱も取り入れて、
うん、
でそのそれを2つを土台にして混声合唱を作るっていう、その3つの男性女性混声っていう3つの合唱形態、どれもどの曲も歌えるっていうのが高等部の強みだと思ってるので、
すごい強みですよね、これ、ね、うん、あ、じゃあ今までのその男性合唱ももちろん歴史を引き継ぎつつ、後の2つの部分にもアプローチをするという意味では、はい、また新しい時代が開けますね、うん、
はい、でもちょっと男性の数が減ってきてて、
うん、あらら、
ちょっとここでちょっと部員の募集を
入ってっていうところですか、はい、でもどこともやっぱり ね今女性の方がパワフルですよね。
女の子がね、元気ですね、
ねえ、でもじゃあまずはそのじゃあ減りつつあるというか、ここでこの曲を聴いて、あ、僕もやりたいみたいな人にいっぱい入ってもらいたいなということで、うんうんうん、男性合唱の曲一曲ねちょっと聴かせていただきたいんですが、はい、なんていう曲、
カラタチの花っていう曲で、
はい、
去年大学のグリークラブの方たちと、うん、合同ステージということで演奏させていただいた山田耕作さんの楽曲です。
はい、はい、ではお楽しみください。まずは男性合唱で聴いていただいたわけですけれども、じゃあ管楽っていうと、まあ一つの大きなね、イメージとして大学生と高校生交流は随分あるんですか？
はい、やっぱりそのなんかの演奏会で合同ステージを、うん、 したいってなったら、まあ、大学の方から呼んでいただいたり、はい、私たちが最、まあ、1年の締めくくりとして行わせていただいているファミリーコンサートっていう、
はい、
その3年生のために、まあ、3年生追い出しコンサートみたいな感じなんですけどそのコンサートでも大学の方に来ていただいて、
うん、
男性合唱曲をやらせてもらってます毎年、
はい、でもやっぱりそういう先輩たちと一緒のステージに立つ一緒に歌うっていうのはいろいろと学ぶべきところもあって、ね、いい経験になるでしょうね、うん、
はい、やっぱりその毎年毎年全国行かれてて今年度は全国1位ということで、うん、
すごいですね大学
すごい方々の隣で歌えるっていうことですごい貴重な体験です、う
ん、へえ。中学部のグリーっていうのはあるんですか？
あるんですけどやっぱその部員が本当にもう減ってしまってて今、うん、
はい、
まあ、その交流の場っていうのはあんまり持っててないですね
今。あ、じゃあ先輩たちがまたいろんなね楽しさを伝えて中学生もこう頑張ってもらわなきゃね。
はい、
でも本当にあのそのまあ男女共学になっての一番最初の学年ということで、まあひらみくんも前田さんもすごいことあるごとに頑張れよとか模範になれよとか言われて大変なプレッシャーじゃないですか？
そうですよね、やっぱりもうなんか修学旅行とかも行くときにこう初めてだからちゃんとしろよみたいな最初にこうイメージをダウンしちゃったらもう次の学年から行けなくなるからお前らがしっかりしないとダメだぞみたいなことをもうことあるごとに言われて辛いです、
うん、でもなんかこう責任ある立場で ねみんなを引っ張っていくっていうのはそれはあの本当にいい経験として ね、うん、ね社会人になってからもすごいなんかこれプラスになるんじゃないですかね。
そうですね、
うんうん、ちょっと羨ましいよ ね気がしますよね、
う
ん、でもあの歌う楽しさに目覚めたのは、ひらみさんはいくつぐらいの時からですか？
もう昔からちょっと歌うのは、まあ、好きな方だったんですけど、
うんうん、
まあ、その小学校で音楽の授業とかで歌う時に、うんうん、まあ、その時はまだ声が高かったんですけど、
うんうん、
まあ、だんだん声が低くなってきて、まあ、ちょっと歌から離れた時に、まあ、合唱をずっとちっちゃい子からした友達がいて、その友達と中学のグリーの顧問の先生が来てくれと、
うんうん、
でも無理やり楽譜渡されて音楽室連れてかれて、
うん、
1ヶ月後のコンクールがあるから出てくれって言われて、
うんうんうん、
でまあ、急遽歌詞とか必死に覚えながらコンクール出て、でそのままずっと合唱続けて、で高等部でも合唱続けようってなって今続けてます、
ね、やっぱりそのそれはなんか最初えっ、ー、と思いながら、はい、でもスタートしてよかったですよね。
その強引にやってくれたところがやっぱその、うん、やっぱちょっと入りづらいところはあると思うんで男子で合唱部ってなると、うんうん、でもそうやって友達が引っ張ってくれたことで、まあ、入りやすかったっていうのはありますね、
うん、じゃあ今度はひらみくんがそうやって下級生たちをこう、はい、いっぱい引っ張らなきゃね
そうです ね、
ねえ、前田さんはどうなんですか？
私も中学の頃に合唱部入ろうと思って、うん、でも中学の頃私もともと陸上部だったんですよ、
はい、
でずっと走ってて、
うん、
でも傍ら合唱とか歌とか音楽とかピアノ続けてたんで、うん、音楽の方面はずっと好きだったんですけど、もうずっと運動部で活躍してたんですけど、もう最後の方になってくると陸上もうしんどくて、私長距離だったんですけど、
はい、もうマラソンとか、
あ、そっち系ですね、うんうん、もう本当しんどくて、であんまり全然タイムも伸びないし、もうなんか諦めようかなって思ってる時にこの中学の時 の、 あの合唱部 の、 部あの先生がなんかしんどいんやったら一回ちょっとグリー来てみへんみたいな感じでこう気軽に誘われて行ったら、やっぱ歌うの楽しいなって思って、
うん、
陸上も好きなんですけど歌うのはやっぱ好きだなって思って、高校はしんどい方よりもやっぱ好きな方のグリークラブに入ろうって思いました。
でも歌うことってね、うん、全身を使うわけだし、そのトレーニングなんかは結構しんどいこともあるでしょ？
そうですね、うん、去年か一昨年かの夏のコンクールに向けて体力作りで走ってたりとか、
う
ん、腹筋したりとか、うん、なんか体幹を鍛えるみたいな感じで、うん、なんか運動部さながらの練習を毎回してましたね。
じゃあアスリートの経験はそういう意味でも今後また生かせるかもしれないです ね、
体力は結構必要なんで、
じゃあ指揮者と同時になんかトレーナーにもなってたりしてい
いかもしれないです
ね。じゃあ今度はその混声のね、曲を一曲聴かせていただきたいんですが、何を？
中島みゆきさんの曲で、はい、誕生っていう曲です。
はい、 関西学院グリークラブの今日は部長の平見義久さん、そして指揮者の前田由紀さんに来ていただいて、いろんなね音も持ってきていただいたわけですけれども、今のこれはあの何ファミリーコンサートっていう企画の中で、
はい、
はい、
先ほどもお話しさせていただいたんですけど、うん、その毎年毎年3年生のために、まあ、最後思い出作りっていう言い方はあまり良くないんですけど、その3年生が最後有終の美を飾るっていう形で、うん、毎年毎年どこかホールを借りて入場無料で、うん、行わせていただいているコンサートですね、
はい、そうなんですか、はい、まあ、いろいろとそういうところで今回この回は中島みゆきさんを特集したということだったんですね、はい、そういうまあ企画とか運営も含めていろいろと頑張ってるんですね、
はい
はい、で皆さんの歌に接することができるなんかその案内っていうのは何、ホームページを見ればいいの？
そうですね、ツイッターとか、うん、もう最近はちょっとインスタグラムにも挑戦
さすがさすがね、今現代っ子ですね、はいはい、じゃあそれをのフォロワーになってこうゲットすればいいわけですか、情報を、
まあ、近づけばそのことについてツイートしたり、うんうん、大学の方の合同の演奏会とかだとその大学のツイッターのアカウントをリツイートしたりしてるので、うん、フォローしていただければ
何のことか分かるもつながらへんっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、あのホームページもあるわけ な,、はい、なんか、
まあ、あるんですけど、まあ、ツイッターの方がタイムリー、
結構活動的、
なるほど、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖、
そうなんや。
関西学院のコーラスクラブは全国的に有名です。さてその名前は何というでしょうか。
あ、正式名称
を、そうですね、正式名称をお答えください、
はい、はい、これが今日の問題です。さあ3つのクイズが出揃いました。先週先々週のものと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、今週はクラブ活動と校内合唱コンクールということでね、はい、土井先生にいろいろ話を伺ったんですが、なんかあのたくましい ね,
そうですね、
彼らの声も聞けたし、はい、なんかますます楽しみですね。
そうですね、うん、はい、もう本当にあの学生さんたちもいっぱい歌って、うん、市民の皆さんも歌って、あの歌がどんどん広がっていくといいなって思うふうに思います、
はい
はい、
さあ来週はもうもっとコーラス全般に皆さんに触れていただきたいということ で、
はい、
あの生放送になりますので、はいはい、土井先生への質問もお受けしますので、
どうし答えられるか
お寄せいただきたいと思います、はい、ということで今日は関西学院の高等部のグリークラブの部長の平見義久さん、本当にどうもありがとうございました。頑張ってくださいね、70代部長だから
ちょっと気負いしないように、
ああそうですね、
肩ちょっと軽めに頑張ります、
軽めに、はい、そして70代記念すべき最初の女性指揮者、
はい、
前田由紀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあやっぱりなんかすごい楽しみ、これから
楽しみですね、やっぱりいろんな曲ができると思うんで頑張っていきたいと思います、
はい、はい、というこういう若い人たちが本当にあのね、
はい、
これからを支えてくれるし、
そうですね、
西宮のコーラス、
はい、
本当に楽しみになりそうですね、
はい、
ということでゲストティーチャーは公益財団法人西宮市文化振興財団の土井和子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。